はい、それでは時間となりましたので始めさせていただきます。
皆様おはようございます。
おはようございます。
まあ大変な雪の中お集まりいただきましてありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、今日からの3回のセッションですけれども、交流分析、これを少し丁寧にやってみたいなというふうに思っています。で、今日は3つの目的ということなんですが、私たちが行動していくその目的を明らかにしていくことによって、普段無意識にやっていることを意識することができると。そうすると、人のなんであんな人あんなことするんだろうとか、なんでああいう言い方するんだろうとか、そういったことがこう見えてきますし、自分自身も無意識にやっていることが理解できるようになると、少し注意して関わっていくことができるようになるというわけですね。まあ、交流分析というのは、ここに書かれておりますように、アメリカのエリック・バーンという方が創設したものです。精神分析の交互版というふうによく言われることがあります。精神分析というのは、まあ、お医者さんしかやることができない、まあ、かなり、ね、複雑な理論ですけれども、それを一般の人にも分かりやすく、こう解説をしてくれているわけですね。まあ、精神分析そのものではないんですけれども、これが交流分析と呼ばれるものです。まあ、交流と言われていますが、人と人とのやり取りに注目をしていきます。人と人とがどういう交流の仕方、やり取りをしているんだろうかというところに注目をする。で、それによって人の内面を探っていきましょう。そして、より、幸せになる、そういう交流の仕方ができるようにという、これが、まあ、目的になるわけですね。さて、3つの目的ということなんですが、今回3つ取り上げる交流の目的、一つ目はストローク交換のため、人はストローク交換のために交流をします。二つ目は時間の構造化のため、時間をどう使うかということですね。で、三つ目は人生の構えの確認、人生ってこういうもんだっていう一人一人、こう信念があるわけですね。それを確認するために人は交流をするのだと。まあ、三つって言ってますが、実はこれ一つなんですね。一つのことなんですけれども、まあ、それを3つにこう分解して見ていきたいと思います。で、一つ目早速やっていきたいと思いますが、ストローク交換、ストローク交換のためということですね。2ページをお開きください。まあ、ストロークについてはすでにもう何度も お話をしておりますけれども、もう一回大事なところですから復習がてらですね、確認をしてみたいと思います。ストロークというのは刺激です。アメリカの俗語で撫でるという意味の言葉なんだそうですけれども、まあ、撫でるだけではなくて、人が人に送るさまざまな刺激、これをストロークと交流分析では呼んでいます。例えば撫でるもそうですが、つねったり叩いたり握手したり、あるいはそういう身体接触じゃなくても見つめる、見つめられているっていうのは一つの刺激になりますね。あるいは見つめる、こう優しく見つめるやり方もありますし、ギッとこうね睨む、そういうやり方もありますね。挨拶する、褒める、叱る、おしゃべりする、まあとにかくありとあらゆる人が人に送る刺激のことをストロークと呼んでいるわけですね。で、この刺激の交換、ストロークの交換のために人は交流をするんだということですね。刺激が欲しい、人からの刺激が欲しい、そのために他の人と交流をするんですよってことです。で、このストロークには種類があります。まずはプラスかマイナスかという区別、プラスのストローク、マイナスのストローク。マイナスのストロークというのは、もらうと嫌な気持ちになるようなストロークで、プラスのストロークというのは、もらうと嬉しくなるような、そういう刺激のことです。で、プラスかマイナスかを決めるのはあくまでも受け手です。 出す方じゃないんですね。受け取る方がどう受け取ったかによってプラスかマイナスかが決まるんです。ですからこちらが褒めているつもりでも相手がバカにされたと受け取ったらそれはこうおだてられてね、なんかこうかえってバカにされたような気持ちになった、するとそれはマイナスのストロークってことになるわけですね。君もやればできるじゃないかなんて言われてね、こっち褒めてるつもりでも向こうとしてはカチンとくるかもしれないでしょ。そうするとそれはもうマイナスのストロークなんです。あくまでも受け手がこれは判断するということですね。もらうといい気持ちになるのか嫌な気持ちになるのか、ここは重要ですね。私たちはそんなつもりでなくても相手を怒らせてしまったり、がっかりさせてしまったり悲しませてしまったりすることがあります。決めるのはあくまでも相手なんだっていうことを私たちは知っておく必要があります。相手がどう受け取るんだろうか、相手にどう伝わっているんだろうかっていう視点をいつも持っておく必要がありますね。それからもう一つの区別は条件付きか無条件かということですね。条件付きのストロークというのはある条件を満たしたときにもらえるストロークがもらえる。で、無条件というのは条件なしにとにかくストロークがもらえる、こういうものですね。例えばテストで100点を取りました、そしたら自転車を買ってあげましょうと。自転車買ってもらうっていうのはまあ嬉しい、まあ、ほとんどの子供にとって嬉しいと思いますね。まあ、それはプラスのストロークになるわけですが、だけど何にもしてないと自転車買ってもらえないわけですね。自転車もらうというストロークはもらえないですね。それはテストで100点を取るという条件をクリアしないといけないわけです。あるいはいたずらをしたからお尻を叩かれました。お尻叩かれるっていうのはまあ大抵の子供にとっては嫌なことですよね。マイナスのストロークになるわけですが、だけど何にもしてないのにお尻叩かれるわけではない。いたずらをしたからというその条件をクリアしたのでストロークがやってきた。でこういうのを条件付きのストロークと言います。とにかくお尻叩かれますこういうのはもうね、親の気分次第でお尻叩かれますっていうのはこれは無条件ですから、無条件のストロークということになるわけですね。ですから、まあ、都合4つあるわけです。条件付きのプラスのストローク、マイナスのストローク、無条件のプラスのストローク、マイナスのストローク、まあ、こんなふうに区別をしていくことができるわけですね。ただ今自分が相手にしていることは一体この4つの中のどれに当たるんだろうかってことを時々立ち止まって確認をしてみることは意味のあることだと思います。あるいは相手から何かを言われたりされたりしている、これはこの4つの区別の中のどれに当たるんだろうかってことを時々立ち止まってみる、こういったことも大切ですね。